熊野をめぐる2009串本海中公園。6日目5月15日は串本海中公園へ行った。半潜水型海中観光船ステラマリスに乗って30分ほど串本の海底を楽しむ。海中展望台ではたっぷり時間をかけてサンゴ礁や多種多様の魚だの海中の自然に見とれる。水族館で予期しない展示に出会った。エルトゥールル号、その重要な遺物が近年発見され陸揚げされてここにある。串本無料寺。海中公園へのバス待ち時間を利用して訪れた。古関禅師の開山による臨済宗東福寺派の古刹という。宝永4年1707年に大津波で流出したのを天明6年1786年に本山の東福寺から派遣された愚海が再建したという。愚海と丸山応挙が京都で親しい間柄だったそうで、応挙は本堂の完成祝いに自作の障壁画12点を弟子の長沢露雪に託した。露雪はこの地に1年余り滞在し、襖絵などの作品を残した。それらを展示しているのが応挙露雪館で、串本無量寺が俗に絵の寺と言われるゆえんである。時間がなく入れずじまいは悔いが残る。串本海中公園水族館。水族館はおざなりに見て歩いたが、出口のところに予期しない展示があった。エルトゥールル号大鍋発掘物語。串本海中公園センターのパンフレットはこう述べている。オスマントルコの軍艦エルトゥールル号は明治23年1890年公式親善のために来日しましたが、帰国の途中で台風に遭い串本町紀伊大島沖で沈没しました。この遭難で乗員656名のほとんどが命を落としましたが、島民の懸命な救助により69名の命が救われました。また時の明治政府も遭難者の救護と帰国に尽力を注ぎ、これらの活動がトルコの人々に深い感銘を与え、日本とトルコの友好の礎となりました。2007年トルコ海底考古学研究所は今なお海中に沈むエルトゥールル号の遺品回収のために発掘プロジェクトを立ち上げ、2009年1月ついに海中遺品のシンボルともなっていた大鍋の引き上げに成功しました。今回この大鍋をお借りし展示の運びとなりました。数々の運命をくぐってきた大鍋をぜひご覧いただき、エルトゥールル号の悲運の物語を感じ取っていただければ幸いです。以下は私ごと。昨年 2008年6月にエジプト・トルコに旅した。トルコ・イスタンブールでトプカプ宮殿への途中、現地ガイドナジ氏がその日6月8日の朝刊を見せて、私たちはゴーンを忘れていませんと言った。第8面の大半を占める記事には、記念塔をバックにトルコ大統領の写真がある。目が覚めた。明治23年1890年にトルコの軍艦乗員656人が紀伊半島南端の沖合で遭難し、大半が溺死したが、69人が地元民に助けられ、明治天皇の命で軍艦2隻で本国へ送り届けられた。その追悼式典が今年も遭難現場に近い紀伊大島の記念塔のところで行われ、アブドーラー・ギュル、トルコ大統領が感謝を込めて出席した。そんなレポートらしい。それにしてもこの旅の間になぜ紀伊大島へ行かなかったのか。何度も首をかしげ、地団駄を踏んでいる。トルコへの旅を終えた昨年6月から強く意図していたのに、今回は願ってもない近在6泊なのに、串本へ行って比較的時間にゆとりがあったのに。潮岬は見飽きるほど行っているからいいとしても、幼い頃を振り返っても未だ大島は訪れた覚えがない。次回の南紀熊野では両親の墓参の次に必ず果たすべきことである。